テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。今日も一日割と暖かい日でしたね。今日なんかはコートもずっと脱いだまま、過ごすこともできました。本当にありがたい話です。ほっとしますね。さて、今日の話題なんですけれども、家は3階建てなければ満足する家にならない、聞いたことありますでしょうか。業界だけでなく一般の人からも、こんな言葉よく聞くことがあるんですけれども、それを聞いてよーし3階建てるぞと、そうやって意気込む人には未だに会ったことがありません。個人的にはぜひ会いたいなとは思ってるんですけれども、むしろ3階も建てられないしという方の方が圧倒的多数かと思いますし、できることなら1回目で満足する家を建てたいよねという方の方が多いんじゃないでしょうか。じゃあ1回目でも満足できる家にするには一体どうすればいいんでしょう。この答えなんですけれども、皆さんの周りよく見てみますと、実は3階どころかそれよりもはるかに多い件数をこなしているプロの皆さんがいます。1回目でも満足できる家を作るには、そんなプロたちの知恵を拝借するのが一番の早道だと思います。そのプロとは、もうお分かりかもしれませんが、住宅の営業マンのことです。これ設計事務所であれば担当の建築士さんで、小規模な工務店でしたら社長さんが実質的な営業マンになりますので、そういうふうに読み替えていただいて結構です。彼らの知恵を拝借しまして、自分にとって満足する家を建てちゃいましょうというのが今日のお話なんですね。タイトルですが、営業マンを活用する方法を3つの知恵をお話しいたします。曲の後にね、また詳しく、3つのポイントをお話ししていきますので、よろしければ24分間聞いていてくださいませ。はい、マイケル・ジャクソン聞いていただきました。今日は営業マンを活用する方法3つの知恵という話題で、お話しいたします。まず1つ目の知恵なんですが、信頼できる営業マンを選ぶ。4つのポイントをちょっと挙げてみました。1番、少なくとも3年以上は建築業界にいる人。これ新人の方にはちょっと申し訳ないんですけれども、やはり経験年数が1年にも満たない方ですと、会社の方針を覚えることとお客様の予算を聞き出すことぐらいしかできないことも多いようですね。ですからとてもプラスアルファの提案なんかは望むべくもないかなと思います。ですから家を建てるあなた自身がこの人ちょっと頼りないなと思ったら、それは明らかな経験不足というふうに判断して別の人に担当を依頼した方がいいでしょう。2番です。住宅のことが好きな営業マンを選ぶ。みんな好きなんじゃないかと思われるかもしれないんですが、単なる仕事と割り切っておられる方もやっぱりいらっしゃいますのでね。好きこそものの上手なれとよく言います。やはり住宅のことが好きな人の方が短期間やちょっとした、経験からでも多くのことを勉強していますし、お客様の要望に対するアウトプットも積極的にしていくようですね。3番です。自分たちと家庭環境や年齢が似ている営業マンを選ぶ。特に注文住宅の場合はお客様の要望を聞いた上で、プランニングがなされていくんですが、 インプット、つまりお客様の要望に対してどのようなアウトプット、つまり図面や提案内容が出てくるかは、その担当営業マンの考え方に大きく左右されてしまいます。まあ、これは癖と言った方がいいでしょうかね。ですから例えば子供のいない営業マンに、まあ、お子さんが3人いるお客様の環境ってはなかなか想像しにくいものがあるんではないでしょうかね。4番です。自分たちと価値観が似ている営業マンを選ぶ。まあ、仮にね、3番の、環境とか年齢がね違っていても、自分たちが重視していることや感性が似ている営業マンであればいい家になる可能性がかなり高まっていきます。ですから今4つのポイントをお話ししましたけれども、まあ、できるだけ重なっていけばいいかなと思います。まあ、1つでも悪くはないんですけれどね。参考にしてみてください。はい、ユーリズミックス聞いていただきました。今日は営業マンを活用する方法3つの知恵というお話です。2つ目、営業マンと親密な関係を築く。まあ、要は仲良くなりましょうということなんですが、営業マンと仲良くなりますと様々なメリットが出てきます。お客様の身になっていろいろなアドバイスをしてくれるのはもちろんのことなんですが、お客様が気がつかないようなところでも便宜を図ってくれたりするんです。例えば一般に知られていないお得な情報を持ってきてくれる、あるいは腕のいい職人さんを指定してくれる、他にも専門職の方に説明してもらう機会を作ってくれたりですとか、ちょっとしたサービスをしてもらったりもするんですね。他にも通常であれば無理なスケジュールでもいろいろと駆けずり回ったり担当の人に掛け合ってくれるなどなど、かなりメリットがあります。もっともこれらは金額面ではあまり現れてこないことが多いので、普通のお客様からすればちょっとね、重視されないような部分かもしれませんけれども、しかし住宅建築といいますのは手作業で行う部分がとても多いので、その名目が何であれ費用の半分以上が実は人件費で占められています。まあ、それぐらい各工程における人がその品質に大きく関わっているのが特徴なんですね。そして一軒の家を建てるのに延べ人数にすれば何百人も関わっていることになります。さらに、実際に使われる、まあ、キッチンですとかね、エコキュートですか、まあ、それらの製造まで含めればさらに一桁増えていきます。つまり同じお金を払っているにもかかわらず、携わる人によって仕上がりのクオリティはもちろんのこと、入居する時の満足度が大きく違っていることを意味してるんですね。せっかくですから営業マンがこの人のためならと普段以上の力を発揮してくれるためには、ぜひとも営業マンと仲良くなってあげてください。はい、シンデレラパー聞いていただきました。今日は営業マンを活用する方法3つの知恵というお話をしてきましたけれども、いよいよ、ラスト3つ目です。もしこれがあなたの家だったらどうしますか。さて、ほとんどのお客様にとって、住宅新築は全くの未知の領域です。もうすでに建ててしまった同世代の友人の話を聞いたところで、環境や状況が違うために案外参考にならないことも多かったりするんですね。またネットで調べても肯定的な意見と否定的な意見、大体同じぐらい出てくることが多いようですから、結局はどっちも選べない傾向が出てくるんです。まあ、そんな時ですけれども、もしこれがあなたの家だったらどうしますか、そういう質問をあなたが信頼する営業マンに投げかけてみてください。信頼できる営業マンでしたら 今までの経験や過去のお客様の声も引用しながら、ご自身の考え方を丁寧に回答してくれると思いますし、一般のユーザーには知り得ないようなデメリット情報まで踏み込んだ回答もしてくれると思います。そしてそれらの回答の中にはきっとあなたが望んでいた答えが含まれているはずなんですね。ですから迷った時にこそ、もしあなたの家だったらという質問を、あなたが信頼できる営業マンに投げかけて、納得のできる回答をどんどん引き出していく方がとても効率的です。そして頼りにされた営業マンの方も、自分を信じてくれるお客様のためにはいろいろと尽力してくれますし、たとえ知らないことがあったとしても徹底的に調べて教えてくれることでしょう。せっかくですから、どんどん営業マンの知識や知恵を、活用してあげてくださいませ。さて、今日お話しした営業マンを活用する方法なんですけども、これ住宅だけではなくて、いろんなものを買うときに役立つんじゃないかなと思います。例えば車で、ディーラー行ったときとかそうですし、洋服を買うときなんかも結構ね、実際に似合うのか似合わないのか、あるいは洗濯とかはどうなのかっていう、いろんなことをやっぱり専門の方に率直に聞かれた方が、いい買い物ができるんじゃないでしょうか。よろしければこれら3つの知恵ぜひとも活用していってくださいませ。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。